信仰生活をする中でどこでしなければいけないでしょうか。私たち韓国の教会はこのように力がなく崩れててしまっている理由の中の一つが、生徒の方々主日礼拝を捧げること、またもう少しマシな方水曜礼拝金曜徹夜ですが、私は教会に来て自主的に信仰生活をしてよくしていました。しかし家に帰ってや職場生活の中で、そのように自主的なこと、霊的な生活がうまくできません。それが事実ある面で見ると、信仰生活は現場ですることが誠に、現場はどれぐらい重要でしょうか。現場でしてこそ本当にしたことになります。私がいる職場や塾、またその地域の中で、この中で信仰生活をしなければいけませんでしたが、私が昔牧会した時見たら、生徒の方々家に帰っても転みにあって、職場地域でもほとんど見てみると、手術来たら信仰生活完全に崩れた状態で来ています。とてもその状態は残念でした。神様が24時間私たちともいてくださっているために、ある面に言ったらもっと現場で信仰が満たされているために、またはサタンが働いているために、現場で信仰生活をすることはどれぐらい重要か分かりません。で、私たちは現場でです。一番重要なことが主の御言葉を黙想することです。神様が主の中でくださった御言葉はありますし、また想定に与えてくださった御言葉もありますが、この御言葉を黙想すること、その中でも誠の福音の内容です、契約をです、そのように神様から私たちに与えた約束をです。詩編の記者ダビデがいつも黙想していました。昼も夜もです。ダビデがこれ幼い時から羊飼いをしてた時か、また戦場に行く時も、いつも戦場の中であっても主にダビデは聞いていました。神様、今回戦争に私行かなければいけないでしょうか。いつも戦場で神様の導きを受けました。私もそうです。私も感謝していることは、福音にあった後に福音を続けて聞いてみると、どのようなことが来るかというと、最初は分かりませんでした。十何年か聞いてみたら、福音中心に聖書66巻が契約中心にそのように見えるようになりました。祈る時もそれを掴んで祈り捧げ、祈らなくてもそのようなことを続けて考えている、福音を続けて聞いたためにです。だから聖書を開かなかったとしても、どれぐらいでも私の現場の中で動きながら、また運動しながらもです、この御言葉を黙想しています。これものすごい力を受けています。ある面で見たら、ものすごく自律的にです。また私が今感謝していることは、最初にイエス様を知ったとき、聖書をたくさん読んでいました。そして、総天祈祷会のときに、また、大金を、教会によって聖書を読む時間がどれぐらい多かったでしょうか。しかし、聖書を見ながら、信仰生活したときに、霊的な部分に対して目が開かれました。また、神様の約束なこと。それはただ熱心に祈りを捧げただけでなく、霊的な世界に対して霊的な知識を分かり、そのように信仰生活をするようになりました。またもう一つです。私たちは何がでしょうか。本当に祈りを捧げなければいけません。事実はどこでしょうか。私たちは現場の中でです。ある面で見たら、現場は本当に祈らなければいけません。教会ではできたとしても、私たちは本当に現場の中で静かに祈りを捧げなければいけません。私たちは実際的に祈りも実践されなければいけません。ある面で言うと、私たちは恵みによって生きていて、また導きも受けなければいけないために、祈りということはものすごく重要ですが、これを逃してしまうことがあります。また感謝していることは、最初イエス様を知った時にです。本当に恵みを受けた後に続けて総定祈祷会に来ました。これはどれぐらい良かったでしょうか。総定祈祷会でひざまずいて祈る時に、今日職場をが思い込みました。職場にいるミシジアと通じなかったために、一時そこで乗り越えていかなければいけません。そういう人たちに合わせてしまってもいけないし、だから私も知らない間に職場を置いて祈るようになりました。とても不思議ではないでしょうか。そしてまた待機する時間にも、一時過ぎ去った時には、一日を感謝働きみんなが感謝を捧げながらまた祈りを捧げ、これは少し少し祈っていたことは大したことではないように見えるでしょうか。私はこの地域の中に入ってきたのは、最初から神様が祈りの苦労をしてくださいました。これものすごい結果をもたらしています。またお昼も職場たちは合わせないために、妻に頼んでお弁当を作ってもらい、そして近くにある教会30分職場を 主に置いて祈っています。現場を見るためにです。だから、どれぐらい信仰生活もそうですけども、現場の中で私が生き残り、また現場のために祈りを捧げる、この祝福はどれぐらいでしょうか。人たちは分かっているためです。本当にこの祈りが重要です。私たちが常時、そして帝国祈り、それが私たちの生活の中です。これより重要なことはありません。何が重要でしょうか。本当にこれが重要な祈りです。そのように現場でしていたらどのようなことが起こるでしょうか。このようにしていたら現場でです。これがなっていきます。伝道です。契約を中で作り祈ったためにクレームが打ち砕かれていきます。そこで聖霊が働かれました。どのように天霊が望みました。そこで伝道できるでしょうか。考えてみてください。で私は職場でも静かに一人になり、イエス様を静かさせ、そのようなことを言えませんでした。私だから一人で祈りを捧げていましたが、女性の方一人が来られ、私のところに来られました、キム先生。私はキム先生を見ると、イエス様を知りたくなりましたと。いつも先ほどで家に遅く帰り、また勤務の状態も悪かったし、そのような状態だったんですが、イエス様を信じてある日急に変わりました。職場生活は何をしてもとても綺麗にされていますと。とてもよくされていますと。で、何を信じられていますかって、カトリックを信じています。私は本当に感謝したら他の世界に入ってきました。心もとても嬉しいし、家族も変わりましたと。また、もう一人女性が来られました。キム先生と、キム先生見ていると本当に、私も神様を信じたいですと。見てください。何を言ってでしょうか。そういう人を使ってイエス様を信じてください。それを言ったでしょうか。それはしませんでした。だからといって、私は本当に神様を知らなかったですが、神様を分かった後に、世界は完全に違う世界でありました。どれが力もわかんないし、いい世界か分かりませんでした。まず最初に来ていた女性は、カトリックからプロテスタントに変わり、長老の奥様になり、またもう一人は、牧師先生の妻様になりました。でまたもう一人出せる方です。これはただ現場の中で祈ってその人たちの中で私が見えたと思います。アブラハム・イサクはいろんなことを騒いだわけではなく現場の中で主が共におられることは他の人に見えました。これが伝道です。だから伝道はどこででしょうか。伝道は現場になっていきます。現場でただしこのように静かに職場で重症者たちがまた地域にいる人たちがこの現場の中で御言葉を使う静かに祈りを捧げているとそこに手の道を望むために暗闇が打ち砕かれていくために伝道の門が開かれていくのではないでしょうか。だから結局は現場で伝道していくことではないでしょうか。私たちキャンプをしてあちこち行きながら伝道することではとはまた違います。普段タラッパ中心に一応地域中心に専門中心にこのように地域静かに専門中心にしていると伝道になっていくようになっています。絶対に伝道は難しいことではありません。いつ私韓国の教会は教会を集めて復興会100日の理解とかそれ祈りをしたりとかいつもそれよりしているためにうまくいきません。だから今教会はどのような状態か分かるでしょうか。昔のシートはこれを言っています。主日一回守ることをすごい立派だと言っています。そしてまた礼拝終わったらそれで終わりです。でまた聖書は置いておいて、手術だったらまたその聖書を出してきます。神様一週間お久しぶりでしたと。最近それもあまりしていないそうです。なぜかというと、今はインターネット時代であるために、ただ、コンピューター、パソコンを開き、家族だけ集まって、パソコンの前で神様申し訳ありませんと、ここであってもこれを礼拝捧げます。絶対にお金は、自分のものとしませんと、オンラインで送ります。そのように再起はして、それが本当に信仰生活でしょうか。これは、そのように今してしまう。本当にそれでいいでしょうか。大きな教会を見てください。水曜礼拝はほとんどありません。今何か間違えて考えてしまっています。このように、想定出てきて、水曜礼拝出てきて、清徹夜出てきても、この目の前の現場と、これは伝われてきましたが、それもしてないように、どのように現場と、もう完全に現場を諦めてしまっています。今、タラッパンは感謝していることは、タラッパンはいつも現場中心になることを信じてください。そうしてこそ私たちは現場で勝つことができ、その現場を逆に乗り越えることができ、ある面で言うとその現場を掌握、征服することができます。これはとても重要です。だから皆さん一番重要なことが現場です。だから今日は特に、レマと7人の中にリューガス牧師先生が一番たくさん言われている、ヨセフです。 約束の地を見上げたヨセフです。約束の地を見上げたヨセフです。神様がヨセフの家をたくさん挙げられています。ヘブル11章22節です。ヨセフは知っていました。自分が自分の臨終の時が近づいていることは分かっていました。そして、イスラエルの民がエジプトをまた離れ、脱出をして、またカナの地に行くことを知っていました。言い換えると何でしょうか。いつもヨセフは、メシアが来られる契約の地、契約です。いつも契約を見上げていたということです。本当、これはとても重要です。ヨセフは総理になって、奴隷になって、監獄にいたとしても、ヨセフの心にはいつも約束のうち、メシアの契約。契約の中に自分は祝福の源であり、自分を通して全ての民が祝福を受けるということを知っていました。ただヨセフの関心は契約にありました。これは他の人と違います。だからヨセフはこのようになりました。また、私たちは何を見ているでしょうか。このヘブル11章の人物たちです。この人物たちの特徴を一度見てみてください。人物は違います。霊的な世界に対して関心だけではなく、この関心に対してもそうですし、霊的な世界に対して全然違います。ヘブル2章を見てみると、この今、教会に通っている人たちも、霊的な世界に対しては、ないがしろにしています。しかし、このヘブル11章の人物たちは、霊的な部分に対してとても明るくよくしていました。霊的な存在です。人間は神様を扱うとき、唯一は霊的な存在として、神様と同じ永遠な存在として、本当に創造主、神様の恵みによって生き、霊的な存在でした。私たち神様を離れてしまって、神様いない世界だから夜中を見上げて生きているために、お菓子は逃げられてしまっただけだって、もともとはいつも24時間主と交わりを持ち、恵みによって生きているそれが存在でした。だからイエス様を信じている人たちは今これ何をしています。どうしたら出世して、そのように、神様を助けてくださるではないかと、それだけを考えています。霊的な世界に対しては関心があります。どれぐらいしかし、霊的な世界が重要であるかわかりません。今見てください。今皆さん霊的な世界が見えないでしょうか。この敵が見えないでしょうか。私、イエス様を最初信じたときに、職場にです。ビシアたちを通してサタンが働いていることを分かりました。あの人たちに合わせてしまってはいけないと。あの人たちは、あらゆることを言う人たちです。また私が見ながら、人たちは本当に恐ろしいと思いました。教会は私は好きで、教会に照りを捧げて、イエス様を信じていただけが集まりました。この教会が、ただのとこでありませんでした。どれぐらい教会サタン与えているか分かりませんでした。私は妻を通してどれぐらいサタンが働いているか分かりません。もう本当にただの妻ではありません。最初、イエス様を信じて、最初、しかし私は妻の恵みを受けることができませんでした。だから、敵は見えないでしょうか。今これが夫婦を分かれるようにします。そして子供たちを崩し、これはとても恐ろしい今世の中になっています。子供を歩いている子供を、拉致して麻薬をさせたら、もう本当に家に帰らなくなり、麻薬を続けするようになります。恐ろしい世の中です。今私たちが本当に霊的な世界を見て、敵が見えなかったら大変なことになってしまいます。今、ヘブル書の要員たちはこれを見たということです。また、目には見えませんでしたが、御座を見ました。神様の御国を見ました。御座に神様がおられるということです。ここに対して、この事実的に見ました。そうでありながら、事実、この人たちはです。目には見えない御使いを通して神様を与えていることを見ました。皆にいる天狗天使として神様が働かれていて、この暗闇の勢力を打ち砕き、神様の御心を成し遂げる、御言を成し遂げる、この実質的な世界を見ました。ある意味で言ったらこの世界の力を持って、世の中をひっくり返しました。私たちは本当にこれからよく悟らなければいけません。大人は私たちは肉的でした。教会にまで来ても牧師先生は続き祝福を受けなさいというために、ただでさえ祝福を受けることはできないですが、それで祝福を受ける方に気を使っていました。でこれはある面で言ったら牧師先生の責任です。私たちは祝福を受けるようになっています。家を出た 子供が家に持ってきたら終わりではないでしょうか。自分の親を気がついて早く見ればそれで終わりではないでしょうか。また私はもちろん考えていてください。私たちは神様と特別な契約を持っていました。ただ神様を信じたわけではなく、アブラハムを呼ばれた時に、イサク・ヤコブを呼ぶ時に、モーセを呼んだ時に、一時代ダビデを呼んだ時に、神様は特別な契約を持っていました。裏面契約を持っていました。言い換えると、神様の契約的な誓いを知っていました。神様が自分に対して向かう契約をしていました。神様はご自分を置いて誓われたのでしょうか。私がアブラハムの祝福を与え、自分を指して誓われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすと言われたではないでしょうか。神様がご自分を指して誓われました。これはものすごいことです。これは人が誓ったことではないではないでしょうか。ヘブ6章13節から18節までです。ただのことではありません。私たちは人に対しての約束をしていました。神様はご自分を指して誓われました。どれぐらいこの祝福でしょうか。ここに対して実際的にしていました。また、その祝福を受けようと、するためには必ずキリストを知っていなければいけません。メシアの契約の中に入ってきな、来なければいけません。だから、創世記12に一章かさせです。私は示し、これはメシア、キリストを信じなければいけない。これは全ての条件です。イエス様を信じる。イエス様を信じたら神様はもう一度あった。全ての罪は許され、敵の手から抜け出し、世の中からも抜け出すと。本当にあなたはイエス様を信じたあなたは、創世記12章1節から3節。この契約を与えてくださいました。神様は神様のご自分を指して誓われ、祝福の源となるとそのように、あなたは本当にイエス様を信じてあなたを祝福の源とする。そしてあなたとして全ての民族の私は祝福を与える。これはただの約束ではありません。これを今、ヘブル11章の人物たちは、これを神様の前に持ってきました。言い換えると、自分たちは神様の契約書、これを持って、これを掴んでいました。これは事実です、皆さん。本当に、ヘブル11章のこの旧約の人物たちは、この本に対して全て神様の契約書です。裏面契約を持っていました。これはただのことではありません。ヤコブは私たちは一応考えていなければいけません。蒼天祈祷会でこのようにいましたが、ヤコブはお父さんの横で、いつもイサクを見たとき、血の捧げも捧げていました。しかし、血の捧げも捧げ、血だけを見合っていたんです。いつも神様が祝福を与えてくださっていました。だから、お父さんと共にいつもいたために、お父さんは言ったではないでしょうか。あなたのおじいさんはカルデアウルにいましたが、神様に呼ばれながら、この創世記11章1節から3節と契約を与えられた。契約の中に入ってきた祝福の源の契約が来た。私、あなたのおじいさん、あなたのおじいさんいつも見ていましたが、いつも血の捧げも捧げていました。いつも神様は祝福を与えてくださった。私も、他のことなく、全焼の生き物、血の対する捧げも分かったために、神様は私に公益的な祝福、新約束されたその祝福の源の祝福を与えてくださった。あなたはそれを見たではないでしょうか。だからそれを、アブラハム、イサク、ヤコブが見ていたら本当に不思議です。いつも、神様は栄えるようにしてくださり、そしてお金持ちにもなりました。だからこのヤコブがものすごい祝福を見せた。これはイサクは熱心したからではなく、本当に契約の中にいたために神様の祝福を与えてくださる、そのようなことをヤコブが見ました。だから、父の家を離れた時に父が祝福をしてくださいました。最後に、全能の神様、アブラハムに与えられた祝福をあなたに与えられることを願うと。そのイサクは誰でしょうか。生涯アブラハムの祝福、その祝福の祝福を味わいました。だからそれをもって、確信を持って、ヤコブの頭の上に手を置いて、祈ったりさ、本当に、それだけでしょうか。とうとう、その祝福を受けても、兄から逃げていかなきゃいけません。殺そうとしたために、いつも祝福、全部祝福を奪っていってしまったためにです。で、逃げていくときに、道で寝ました。暗くなったために。で、そこに石の枕をして寝たんですけど、見てください。自分の頭から膝まで、はしごが、ありました。そしてそこを、見つかりたちが登ったりたりしています。そして彼氏の御声が聞こえました。私はあなたの先祖、アブラハムの神、イサクの神であると。そして約束を与えてくださいました。私はあなたに祝福を与え、あなたの人を通して全ての民族が祝福を受けるようにすると。また呆れる、本当に、ほどのことを言われました。私はあなたと共にいます。そして私は、あなたはどこにいてもあなたを守り、また、あなたはもう一度、 戻るようにあなたを生涯導き、そしてあなたに約束したアブラハムの祝福がすべて成し遂げるように私はあなたは離れないと言われました。見てください。神様どれぐらい具体的に神様現れて、そして創世記12章の曖昧なこの状態でした。神様現れて具体的に私はあなたと共にね、あなたを守りながらあなたを導きながらあなたに約束した祝福をすべて与えると言われました。それぐらい感激をしたで、感激だったでしょうか。で、おじの家に行き、あのおじさん、私は兄から逃げてきました。兄が長子の権利を奪っただけではなく、あの祝福を代わりに受けてしまったために、そのようにお父さんお母さんから離れてここに来ました。そしてここで食べてなさい。そしておじさん、あの私はただ遊ぶより羊を飼ってはいけませんかと。で、あのご飯を食べる代わりに羊を飼いました。で、どういうことでしょうか。ヤコブが羊を飼ったんですけれども、本当にその、繁栄が起こりました。で、その時にヤコブは自分の方の、私は祝福の源なんだ。私は言葉だけで聞いて祝福だけを受けた。その神様の御声が聞こえたので、今現場でこれが証拠が現れたと。あ、この、イサクにも、おじいさんにもこれ現れた。私にもとうとうこのことが現れた。その時の会計はどれぐらいだったでしょうか。そして、おじさん、あの、私も、あの、ご飯だけを食べるわけではなく、私にもくださいと。で、どのようでしょうか。あの、ぶち毛のもの、まだら毛のもの、そのようなもの、生まれたら私の方にくださいと言います。そして、おじさんじっと見てみたら大したことありません。そうしなさいと。しかし、どのようなことが起こったでしょうか。本当に、太っていい人ではすべてぶち毛のものやまだら毛のものが生まれました。で、財産はどこに行くでしょうか。で、そのおじの子供たちが大変なことになりました。父の財産はすべてヤコブの方に行っていますと。で、ヤコブを呼びました。ヤコブ、今回はこのようにしましょうとまた変えました。で、変えたためにまたそっちの方に祝福が流れていっています。また変えました。また祝福がそっちの方に行きました。10回ほど変えました。それ誰が、防ぐことができるです。止めることができるでしょうか。見てください。これは、どこが祝福でしょうか。私、熱心に良くするために祝福が来るでしょうか。人が祝福です。ハレルヤ。女性だけが家に入ってきた、福音を持っている女性だけ入ってきても家を買うと言われているではないでしょうか。私たちは祝福の源であることを信じてください。この契約書です。私たちが、堂々と神様の前にこの約束を受けました。あなた、イエス様信じて、あなたは祝福の根源的な祝福を与える。私はそれを感じています。私は今の生活の中で、牧会の中でこの祝福を私が見ています。これは、これから7000分野、一人を通してその分野、すべての人たちが祝福を受けるんだなと。ある面で見たら、この民族、世界の人たちは私たちの祝福を受けると。これはただのことではありません。そして皆さんにもこの、ここの中にこの契約書あることを信じてください。それではこれ事実化されてこそ子供たちにそのことを言うじゃないでしょうか。あなたは勉強よくできてもできなくても、まあ、勉強よくできた方がいいけど、あなたは知っていなさい。あとイエスも知るために祝福の源でした。あなたは掃除としても働かれ、どこに行っても手を出すところどころ主の祝福が望むと、これ確実なことではないでしょうか。聖書そのようなことがあるみたいだよと、そのように言っていいでしょうか。子供が直接親がしていることは見なければいけないではないでしょうか。見なければいけないではないでしょうか。私は今回、娘が引っ越して戻ってきましたが、本を息子にすべて送りましたが、お父さんいつも持っていた本を、送るために残念ではないでしょうか。また笑えることは言いました。お父さんはそれをすべて他の人にあげたとしても、お父さんの中にはすべてそのことが入っているのは、内容が入っているのではないでしょうか。お父さんはいつももう、すべて覚えてるんじゃないでしょうか。その時に、私はお父さん言ったことを思い出していました。お父さんが、大学に、私のお兄さんが大学行く時に、家にあるものを売って行きました。その時に、すいません、これがあったとしても、なくなるかもしれない。これを、売ったとしても、その知識あなたの頭の中にあったらどれぐらいでも売っていいとそのように言いました。少しそのこと聞いてありがたかったです。心に抱くことです。ハレルヤ。抱いて、皆さんの芸術として出てくることを願います。これはどれぐらい大きな証拠わかるでしょうか。それになったら、刺激者として現場の中で、この子ということができます。指導者としてこの子ということができます。私に成就された御言葉。 だからこの人たちにはこのような問題、あのような問題が来たとしても関係がありませんでした。この人たちの環境は問題でしょうか。なぜ祝福の源、お母さんが早く死んで奴隷として入っていたでしょうか。そして王宮の中で暮らしていたモーセが王宮から追い出され、ミディアンの地で40年間荒野にいたでしょうか。これは環境ではないでしょうか。それぐらいなぜ敵が多いでしょうか。しかしそんなことは意味ありません。この人たちは心の中に契約書を持っていたために、常に霊的な世界の奥義をしていたために、死を見上げていたために、問題も問題ではなく、環境も環境ではなく、敵も敵ではありませんでした。今日の御言葉通りに、創世記28章、ヤコブに約束されたその契約です。私はあなたと共にいて、あなたを守り、あなたを導き、あなたに与えたすべての契約、すべて成し遂げると言われました。ハレルヤ。このように、自主的な信仰は皆さんの心の中に、皆さん生活の現場の中で働くことを、主の御によって祈ります。このようになってこそ、何か世の中が変化を起こるのでしょうか。いつも信じている人たちを見ていても、同じです。あのようにイエス様を信じて、いつも、お金を借りてお金も与えなくと、そのような、本当に言葉にもならないことはないでしょうか。また、見てください。ヨセフを見てみましょう。リューガース牧師がいつもメッセージを言われているヨセフです。一度見てみたいと思います。ヨセフは何を見たでしょうか。自分が生涯、この約束の地、契約を見ていました。自分が死んだら、自分の死体もこのイスラエルをあの時ともに持っててください。約束の地、いつも見上げていたその地、メシアが来る地、その地に、父と蜜の流れるその地にです。ヨセフの関心は他にあったわけではありません。ヨセフの関心は総理にあったわけではなく、関心はただ、奴隷生活をしても、牢獄にいても、自分の地の家にいたとしても、いつも関心は契約にありました。だから、いつも契約が隠れた人がヨセフでした。誰がこのしたでしょうか。ヤコブがそのようにしました。ヤコブはただ関心が契約にありました。そして、またヨセフは特に愛する女性から生まれた、どれぐらいだから愛してたでしょうか、ヤコブが。自分にあるこの契約、ものすごいこの契約をヨセフに伝えました。皆さん、私たちを関してはどこにあるでしょうか、正直。これはとても重要です。私の考えはどこに止まっているでしょうか、どこにあるでしょうか。今私たちは、ただ流れていてしまっています、時間が。私たちの関心は本当に、この中にあることを願います。この関心の中にあるために奴隷が奴隷ではなかったです。この契約の中にあるために、監獄、まあ、牢屋が牢屋ではありませんでした。どれぐらい不思議なことでしょうか。奴隷として暮らしていました。ポティファルの家でいました。これはただのことありません。この奴隷一人が入ってきました。この家族に祝福が起こるようになりました。とうとうヨセフは分かったと思います。ああ、これが私のお父さんで横で見ていた祝福がこれなんだな、祝福の源。自分のおじいさん、イサクに臨んだ祝福がこれなんだな。どこで見たでしょうか。奴隷の場で見ました。だからこのポティファルの妻が奴隷ではなく、僧侶しなさい。あの、家族の家庭の家が任されている。それ、その時から本格的にポディアルの家に祝福が生まれました。何が祝福でしょうか。これを皆さん正しく分からなければいけません。私たちは正しく分か、信じなければいけません。私に関しては。なぜかというと、私は知っている限り、私たちの時代、この、私たちをヘブ11章の人物として呼ばれました。私たちを通してこの時代を変えられるとしたら、私たちにすでにです。この、監獄に入ってきた人は監獄に祝福が望まれた。どれぐらいの祝福でしょうか。皆さん、主の中で、本当に心の中にこれが入りますように、また、ある日、総理となりました。エジプトの総理は分からないでしょうか。そして、王が言った言葉は、私はあなたより高いのは、王の位しかない。あなたの思い通りにしなさいと言われました。総理です。しかしそこに関心あったでしょうか。そこには関心がありませんでした。ヨセフはここに関心があったわけではありません。ただヨセフの関心は、契約の中にありました。ただ神様の契約、ここの約束の地、ここにありました。人たちはたくさん変わります。教会復興されたら、それをもって高慢になり、何かとても立派な言うように出世したら、 それがとても立派だと思って変わってしまいました。私たち変わってはいけません。私たちは限りなく契約の中にいなきゃいけません。環境で変わってはいけません。絶対です。私たちはヨセフと同じようにです。だから、リューアス牧師はいつもヨセフのことを言っていないでしょうか。いつも変わらなかったためにです。また、時となったためにヨセフに何が与えたでしょうか。時代を生かす知恵が来ました。ヨセフに時代を生かす知恵が来ました。ついに、幼い時から、何でしょうか、ヨセフは。メシアの来る地、自分は祝福の源となり、自分を通してです。それで自ら祝福を受け、だから時代を生かす神との知恵が来ました。それが何でしょうか、創世記37章1節から11節までです。月と太陽と星が自分を拝いました。また、この世界福音化をするという、私を通して、ヨセフを通して、私を通して世界福音化をすると言われました。ただでさえ、祝福の源であなたを通して、あなたの世界福音化、家族福音化をすると、そのように具体的に教えてくださいました。未来を前もと教えてくださいました。どれぐらい重要でしょうか。だからヨセフは未来をすべて知っていて、契約の中にいて、主が共にいてくださると。自分の父を通して心配するなと。神様、ペテロで約束されて、私はこの契約の中にいたら、神様はどのようなことを言われたか分かりますか。見つかる場所は私を向いて、私は回ってくださり、導いて、すべてされると。あなたも心配するなと、そのように、ヤコブが言ったではないでしょうか。自主的にそのようにヤコブは暮らしてきたために。だから、ヨセフにぶつかってくる、そのような苦難は苦難ではありませんでした。主が共いてくださることによって、主が共いてくださいました。創世記38の1から6です。問題にならないです。神様共いてくださるために。どのような難しさ、難しさ、ならないことを信じてください。絶対にです。そして時となります。時が来ます。そのビジョンが、未来が、前もって知っているこの時代を生かすこの知恵がです。パロの王が夢を見ました。夢を見たんですけれども、とても不思議ではないでしょうか。そしてこの法年が来て、金が来る、そのような夢を見たんですけれども、その夢の解釈はできませんでした。この牛の、太った牛、肥えた牛と、痩せ細った牛の夢みたいですが、王よ、この国に7年の法年が来て、その後に7年の期限が来ます。そしてその後に王様、この穀物を7年間よく貯蔵して、7年後の飢饉に備えなければいけません。この飢饉を持って大きな、何をしたでしょうか。すでに準備をしていました。だから王がです、とても、自主的であったために完全にその場で総理の場として読みました。あなたと同じように神様の霊に感動を受けている人、あなたほど7年間このことをすることができる人は他にいることができるでしょう。他の人たち未来は分かりません。すでにヨセフは未来の方、神様の計画まで神様されることを全て知っていました。創世記39章の1節から6節です。だから民たちはどれぐらいでしょうか。未来は分かっていたため、だから年ごとにまた法年が来るたびにもっと法年が来ると思っています。しかしある時から飢饉となりました。飢饉だったんですが、すぐ食べるものがなかったしました。なぜかというと未来を信じていなかったためにです。信じるでしょうか。信じなかったために、毎年法年だったために、豊作だったために、続けて豊作が来ると思いました。しかしとうとう飢饉が来ました。で、飢饉の時に王のところに訪ねてきました。王様、私たちは飢えて死にそう。その時に王はヨセフのところに来ました。ヨセフは他のことではありません。この穀物の商売をして世界福音化をしました。誰であってもお米を売ってではないでしょうか。しかしとても呆れる。すべて国民、国外、あらゆる国からヨセフの元に来ました。ヨセフは誰でいたでしょうか。それにヨセフはどのようにして、この世をどのようにして総理になったでしょうか。あ、神様です。パロの夢を王が悟させてくださり、で、この法年も分かり、飢饉も分かったと見てください。ついにヨセフを見たとしても、ああ、あの方は神様共におられるんだなと。見てください。穀物の商売は大したことのないように見えるでしょうか。このお米を持っても世界福音化をしました。これただのことではありません。だから私は7000分野のこの専門指導者唯一性の祝福は大したことはないと。神様の栄光のためだったらされることができます。何であってもすることができます。また私たちはヨセフだけのことでありません。このことは私たちは何か福音の中で続けて契約の中にいるために、神様が私たちも確かなビジョンと 神様の御声が聞こえることを信じください。確かなビジョンが見えます。この時代どのような時代であり、これから将来私はどのようにしなければいけないか。リュウス牧師さんってそうです。私はいつも福音を聞き訓練についていっているために、少しずつ私の心の中にビジョンを与えてくださっています。昔も与えてくださいましたが、専門家時代で、今は専門家時代に7000分野の中に入っていかなければいけない。また地域逃れ持ちの教会を立てなければいけない。もし 99% の現場に逃れ持ちの教会を立てて、その国に何せ専門指導者を立てなければいけない。これは神様からするとビジョンあることを信じてください。ただではなく、福音の中で死を見上げるために、神様の自己教になったために、ここに対して自主的な証拠も続けて与えてくださいながら、結局はヨセフと同じヤコブと同じように、全て神様が前もと見せてくださっています。このようなことを全て見せてくださっています。皆さん考えたら、牧師先生、私たちが成功しなければいけないために専門分野を、その分野で成功するために専門人を、そのように考えていますが、とんでもありません。そんなことを言いたいわけではありません。今、モスレもイスラム教どのようにするでしょうか、また北朝鮮どのように入ってくるでしょうか、すべて開かれています。今、インターネットを通してすべて開かれています。専門でなかったら入っていくことはできません。絶対に入っていくことはできません。トンブ教会、ただの教会ではありません。皆さん、後で見てください。私はこの未来に対してとても確実です。ハレルヤ。心配してたとしては私の健康の問題です。神様はこれを始めてくださいましたが、このことを始めたら、これ単純なことありません。しかし私が見ると、2、30年、40年、50年はまだいるんではないでしょうか。だとしたら、私のこの健康を責任を持たなければいけません。私は今日も山の頂上に登って、運動をして、あ、これぐらいしたらと。120歳まで行くんではないかと。これは面白い挑戦です。皆さん、そうしていたら本当に年を取れちゃうか、年を取ることができません。考えが若いです。未来を準備しています。ハレルヤ。人生すべて過ぎ去ったら、それを考えている人と未来を準備している人は同じでしょうか。とんでもありません。考え自体が違います。皆さん、主の中で、どのようにヨセフだけにこのようなビジョンを与えられたでしょうか。未来を明かすかだったでしょうか。今日この時代を暮らされている時代的な様子の中に、私たちを神様が必ずビジョンを与えてくださることを信じてください。皆さん個人にもビジョンを与えてくださいます。お金すべてあるのは何でしょうか。だから私たちは今週また何を見なければいけないでしょうか。私たちが味わっていること、私たちは真実を見て味わわなければいけません。その真実は何でしょうか。このキリストを通して私たちが本当に味わわなければいけないことを信じてください。私たちを救ってくださるそのキリストが今御座の右の座で、この力を大られ、大られたキリスト、王の王であられるキリスト、天狗天使を導入され前もって導いてくださるキリストです。神様王であるキリストを送ってくださり、御使いを送ってくださり、前もってしてくださいます。それパラの軍隊をもって防ぐこともできません。このだけどれぐらいでしょうか。これを私たちが知っています。だから他のことはありません。この御使いがです。神様はこの御使いを通してです。いや、目には見えないこの敵たちをどのようにするでしょうか。確かに神様です。軍隊をどうしてくださり、今この暗闇の軍隊どれぐらい悪いでしょうか。今これは強国、アメリカを掌握していて、またアメリカにいるニューエイジを掌握しています。これが今中国を掌握しています。今中国はどれぐらい今強いでしょうか。中国の総司までハプトンの方で宣教師たちを全て呼びました。なぜかというと、今とても緊張して私たちは中国の総司を置いて祈っています。しかし神様がしてくださっています。どれぐらい強国だと言っても、神様の御手を持っては終わります。どれぐらいか分かるでしょうか。今回の地震が日本の落ちた原子爆弾威力が本当に威力が大きかったです。ものすごい威力でした。ある意味で見たら本当に中国全土を揺らしました。敵をどのようにするでしょうか。これを備えて、神様前もって御座の天狗天使を全て備えてくださっていることを信じてください。アッシリアの軍隊も神様が御使いを送って1回で全て18万5000人をやっつけられました。私たちは本当にこれをしなければいけません。何のために使うでしょうか。私たち使うために送ってくださいました。基本的には私たちは掴んでいてくださっています。皆さんも分からない間に見つかりをたくさん見られたと思います。ただ分からずにいるだけだと思います。本当に見つかりをたくさん送られています。 皆さんこれから真実を見られることを願います。この力でなかった私たち世の中の暗い勢力、悪霊勢力を私たちが打ち勝つことはできません。今すべて掌握されているないでしょうか。文化、経済、人をすべて掌握されているではないでしょうか。そうでありながら私たちはです、この預言者となられているキリスト、預言者であられるキリストを通して私たちは何をするでしょうか。私たちはやはりこの方として未来を分からなければいけません。この方は何でしょうか。この時代をよく見てくださいね。時代に対してです、確かなビジョンを与えてくださっています。誠のビジョンを与えてくださっています。私は個人的にもそうですが、聖書を読んで、神様、私は何でしょうか、牧師をしなさいと祈っていたんですが、あなたは教会をしなさい、またオサンで教会をよくしていたんですが、ソウルのアニャの方に行きなさいと言われました。またタラパが帰ってきたら、神様またビジョンを見せてくださいました。私だけそうでしょうか。皆さんに同じ働きあることを信じてください。皆さん個人にビジョンを全て与えてくださったのではないでしょうか。全て与えてくださいました。神様全て見せてくださっています。また何でしょうか。神様私たちにビジョンだけ与えてくださった、そのビジョンを信じられればいい、そうではないでしょうか。で、信じられたらいいです。信じて何でしょうか。信じたら信じる通りに働きが起こることを信じてください。私は7000分野確実に信じています。誰が何と言ったとしても、これは神様はこの時代、私たち総務教会を通して、最後の時世界福音家7000、ところどころのサタンを打ち砕き、立てることができる唯一の道です。またそこに働きが全て準備されています。その働き人を育てるお金も全て準備されています。完璧に神様が締めくくられると。これを信じています。信じているために神様は働き人を少しずつ送ってくださっていて、神様働かれていることを信じてください。なぜでしょうか。神様の御言葉は、身力があるではないでしょうか。神様の御言葉には力があります。そしてまた私たちは弱いではないでしょうか。だから私たちは御座の前に堂々と出ていかなければいけません。堂々と出ていくことができるこの最初は誰でしょうか。キリストは何でしょうか。御座の右の座に。私たちはどれぐらい弱いでしょうか。正直言ってどれぐらい弱いでしょうか。私は今回住職者たちを見たら、一人一人を見てみるととても弱いです。少なくとも長老ぐらいになったら、僕先生もうそういうことはないです。私は生涯、油を注がれた祝福です。牧師先生、建物一つ建てるところはないでしょうか。それぐらい出てこなければいけないんじゃないでしょうか。それぐらい出てきてこそ成長です。長老を建てるんですが、お金1000万ウォンに。見えないため、前が見えずにいるために。それを皆さん、悔やめられなければいけません。私たちはこのような人ではありません。私たちの父はお金持ちはないでしょうか。私たちのお父さんたちはどれぐらいお金持ち、お父さんはどれぐらいお金持ちでしょうか。私は昨日見ました。講師団のメッセージ、お金。確かにどこから出されてくるか分かったと。神様はすべて備えられているお金を使うことができる道を開いてください。その道はどのような道か分かりますか。神様は最初からこの研究をするようにしてくださいました。今まで7年間、不思議にお金さえ手に入ってきたら、私のお金、心感動して、毎週感謝献金を捧げるしかありませんでした。毎週感謝恵みで生きているために感謝献金が出てくる、捧げるしかありません。私たちが少しあまり食べれなくても、神様は私の心感動してくださり、あなたのような人間が職場に通い、何か私に感動が来ていました。神様は捧げるしかありませんでした。そして、教会のことだけなんかあったとしたら、前に進んで捧げていました。オサの聖書、私は、解体教会での聖書、教会の十分の一献金、私がいつもそのように捧げていました。神様、これをすればするほど神様を与えてくださっていました。とても不思議ではないでしょうか。お金はどこから来るでしょう。お金は銀行から来ます。神様、この献金を通して神様の祝福を私は見ました。だからどれぐらい感謝でしょうか。これは、お金はどこから食べかさでしょうか。ご飯を食べたら生きるだけでお金を貸さでしょうか。自分の人生を生きて自分の家族だけをするとそのようにどこに貸さ祝福を与えてくださるでしょうか。しかし私たちが時代的なビジョンを成し遂げるために神様が私に振り注いでください。私がそのことを担っていきます。この信仰を持っていたら全て神様を振り注いでくださるではないでしょうか。私はこの大きな刺激にまず神様私に献金の訓練化されました。私はこの献金に対して神様の祝福を私は知らなかった。私が刺激をしてどのように働き人を育てることができるでしょうか。働き人を減らさなければいけないではないでしょうか。これどれぐらい献金や祝福でしょうか。だから私も今も言っていますが、今年1年過ぎたいのは私の声に、私はこれから10億でも支えることができる。なぜでしょうか。10億ウォンがいくらでしょうか。 私は今1ヶ月に捧げているそれよりも多い金額を私は捧げています。中古を捧げる、後でそのことによって死ぬようになったら死んでしまえばいいではないでしょうか。そのようにしかし神様されるでしょうか。10億ぐらい捧げることができるとしたら、神様に100億をも与えてくださることができます。100億をもです。住職者の方も早く気がついてください。今までの水準で止まっているとしたらそのまま止まっていてください。10名試験金も捧げなく震えている水準だったらそこで止まっているしかありません。しかし私たちの父は時代的な神様の栄光のために捧げることです。何かを挑戦してください。挑戦を一応してみてください。神様はどのように働いてくださるか、できなかったら私に来て聞いてみてください。生徒の方々の10日献金、この人はこのようにこのように祝福を受けたと。その証拠は全て出てきています。その約束をされて、創世記3章、肉的な考えの中で、ご飯をいっぱい食べることはできずに、本当に、そのようなことを考えてきて、大きな挑戦されることを願う。とても弱い私たちに、神様が、水沢の前に出ていった全てあると言われた話が堂々と出ていき、私たちの必要を満たしてくださり、神様が力なかったら力を与えてください、血が足りなかったら血を与えてください、お金が必要だったら神様はお金をくださると言われています。なぜ神様くださると言われているお金を私たちが使うことができず、全部サタンは悪いところが持っていっているでしょうか。今そのお金を持ってどれぐらい悪いことをしているでしょうか。本当私たちの責任です。少なくても、トンブ教会の生徒の方々あっても、住職者の方々あっても、これ、堂々と、本当に神様私たちにくださった、備えられた、隠されている経済を思いっきり使うことができることを、ちなみに言うと祈ります。今週も特別私たちは、ヨセフを考えながら、本当にヘブル、その住所の人物の中の人物がまさに私は弱い、そのような環境の中、全てのことを乗り越える、ただ約束の地、契約の中で自分が誰かということ、これが全部であることを、主の皆によって祈ります。感謝します。主が今日も御言葉を与えてくださいました。ヨセフだけに向かったことはなく、時代の有用性に呼ばれた私たちのためであることを信じます。私たちにこの契約を与えてくださって、ヨセフいつも約束を見えていて、ヨセフと同じ私たちもいつも約束を見えるようにしてくださり、その契約を心に抱き、それが私たちの現実となる証拠のある生き方になるようにしてください。主イエスキリストの皆によって祈りを捧げました。アメン。